だと、
はるきのすのままラジオ。
さあ始まりました。佐藤はるきのすのままラジオ。このラジオでは地方に住む私、独身 OL 佐藤と、
東京に住む独身 OL はるきがすのままに話すトーク番組です。今日は映画、鬼滅の刃、無限列車編について、思う存分話そうじゃないかという回です。
イエーイ、うわー、音楽流れた
新しい試みです。
いいね、いい音楽じゃないですか。
いや、ついにね、私先日、まあ、遅ればせながら、鬼滅の刃のアニメも映画も見終わりまして、なんならね、漫画も全巻読み終えました。
お、やった、拍手拍手。ついにさ、もうこっち側に来てくれたって思っていいんだよね。
そうね、12月にね、23巻出るということで、まあ、追いついたなーって思ったんだけど、まあ、蛇の人が、私的にめちゃくちゃ今、来てます。
あ、やめて。あのさ、断っておきたいことが一個ありまして。
はいはいはい。
私散々今まで鬼滅の刃の話してきたでしょ？読んだよとか、読んでよとか言ってきたと思うんだけど、実は、まだ20巻以降読めてないんですよ。
え、嘘でしょ。いや、あんた、え、人に押しといてそれはな、なんでそんなことになって、だいたいなんで20巻なの。
いや、聞いて、これ話せば長いんだけど、あのね、その、私があのドハマりした時期に、ちょうど読んでて出てたのが20巻までで、で、終わりまでもう、あと3巻あるっていうのが、その当時から分かってて、これこう、ちまちま2ヶ月に1回ぐらいのスペースで読むの辛いなって思ったの、心が。
なるほど。
で、もう最後まで出たらまとめてそこから読んでやろうって思って、温めてる。読まずに。
いや、待って。そうさ、温めるっていう判断さ、なんで買って読み終わってからしたん？
いや、こんなハマると思ってなくって、なんかちょっと大事に読みたいなっていう思いから、今完全に読むタイミングを失ってるよね。
もうそれさ、もう私からしたらさ、22まで読んだ身からしたら、どこまでが20巻かもう覚えてないから、もう言っちゃうよこれ。
いやもうだからね、ハラハラしてる、ハラハラしてるね、ハルキさんが、なんか、蛇の人好きになったとか言ってるから、もう、わかる、わかるよ。蛇の人の話したいよね。みんなしてたもん、22巻出た時に。なんでって思ったけど、みんなしてたから、なんかすごい蛇の人が頑張ったんだなっていうのはわかるんだけど、ちょっと待ってもらっていい？だから、第2弾しようよ、これ。23読み終わった時に、私多分、興奮ぶち抜いてると思うから、多分。多分、その日話そうと思ってたテーマすっ飛ばして鬼滅の話すると思うから、それまでちょっと一旦置いといてもらっていい？
いや、いろいろ何話そうかって話してたんだけど、あ、そういえばと思って、私、鬼滅読んだよって言った瞬間からね、あ、もう鬼滅かってなったよね。話す話。
決まったよね。そう決まったよね。
散々ね、小一時間悩んでた割にね、鬼滅読んだようでもう、あ、じゃあ鬼滅か、みたいになって。
いや、だからそれぐらい鬼滅はね、こう、見るものすべてを引きつける力があるってことなんですよ。だから、冒頭でも無限列車編って言ってるから、もう無限列車の話で行こう、今日。
まあ、
見たんですもんね、映画ね。
そうですね、映画も見ました。私は劇場に行きまして、一人でね、見ました。
おう。
まあ、
どうでした？
私的には、最後のやっぱね、まあ今日はもう皆さんネタバレだと思って、見てない人はもう、覚悟してほしい。
もう進まない話がね。もう見た手で行くよ、
見た手でもうみんなに言う。もう最後の炭治郎の赤座への言葉が私にはもうめちゃくちゃ良かった。もうあの、お前は負けているみたいな。煉獄さんの勝ちだっていうあの下りがね、もう、いつだって鬼の有利な夜に動いて、でも煉獄さんは今日誰一人死なせなかったっていう。いや、もう確かにそうだよな、みたいな。 さ、うんうん、って卑怯なのは鬼だよねってなって、もう、ジーンと来ましたっていう、そこが一番好きでしたね。
すごいね、煉獄さんさ、だって600人ぐらい乗ってる電車を誰一人死なせずにさ、守り抜いて無傷なんだよ。
いや、そうなんだよね。また、その、炭治郎が叫び終わった時のさ、煉獄さんが優しいのなんのって、こっちにおいでっていう。
いいよねー。
そう。いや、お前が死んじゃったら、勝てないだろっていうのが、勝ちにならないだろっていうのがね、もう優しいよね、もう。
恐ろしいこと言うけどさ、煉獄さん二十歳そこそこなんだよ。
何？
いや、もうあの精神年齢からしたらさ、47歳ぐらいのイメージあるじゃん。違うからね。
いや、少年漫画の恐ろしいところよ、本当に。
そうなのよ。年下の心よ。
いや、もうね、あの、読者に合わせた年齢設定になると、こういうことになります、本当に。大人とは、二十歳そこそこって。
うん。
そこそこ大人じゃないよ。全然大人じゃないよ。
だから、煉獄さんに比べたら、私たちってすごいちっぽけなことで悩んでるさ。もう、なんか、こんなことで悩んでんのって思っちゃうね。向こうはだって生きるか死ぬかでさ、命かけてんのにさ、私たち、何やってんのって思っちゃわない？
いや、まあね。でもあのなんか、いいよね。あの掛け合いとかがさ、その、可愛いよね。みんな。全員可愛い。掛け合いが。
可愛い。
うん。
もう炭治郎が可愛すぎてさ、私さんな、あの、印象に残ってるのは、うん、あの列車の上で炭治郎がさ、
うんうんうん、
鬼と戦いながら、言うわけないだろう、俺の家族がみたいなこと言うじゃん。
あ、言うね、言うね。
あの瞬間もう類似性が決壊してさ、涙ボロボロ流れてきて。もうなんか、抱きしめてあげたい。
そうだよね。まあやっぱ母性だね、佐藤さんは鬼滅の刃に対して。
母性がすごかった。溢れてた。
確かにね。私、猪之助のバインバインしながらっていうのめっちゃ好きだったな。
なんか、猪之助がちょっと成長する話でもあるよね、あの映画。
ああ、そうですね。あれ、猪之助かわいいよね、めっちゃ。
かわいい。なんか、一番無垢だし。
うんうんうん。
けどなんか、結構本質をついたことを言うんだよね。人間が、いろんなしがらみにとらわれてる人間をちょっと飛び越えるような、野生味のある発言をするじゃないですか。
いや、そうだね。そうだよね。
あ、その通りだなーって、猪之助を見て思わされることもある。
あー。わかるなー。
だからもう私たちもさ、やっぱこうさ、裸で会社とか行った方がいいのかもしれないよ。
ちょっとつぼ押しんで。
いやもう会社に行きたくて仕事をしたすぎて服着るの忘れました。ちょっとつぼ押しん。
やべえやつじゃん、もう。
いや、あれぐらい必死にさ、なんかこう、一生懸命生きてないなってやっぱ思うよね。学ぶことが多い漫画なんですよ。鬼滅の刃っていうのは。
いやまあね。そう。もうね、でも、やっぱなんだろうな、そんな学ぶことが多い鬼滅の刃もまあさ、もういよいよ22巻次で最後ですけど、
いや、そうよ、
あ、やっぱ、いや、猪之助もさ、まあもうこれもネタバレですけど、おかんのことがあったりするじゃないですか、
うん、ああ、そこは読んでる、大丈夫。
今ね、ここ読んだかな、読んだかなって思いながら話してるから。
探り探りね。私がちゃんと読んでるか探りながらね。
どうだなって思いながら読んで
る。読んでる読んでる。いやー、猪之助のお母さんは、いるのは分かってたけど、あの戦いになってようやくこう、いたんだって、そしてそんな関わり方してたんだっていう、ちょっと衝撃の登場するじゃないですか、お母さんが。
そうですね。上限の2がね、まさかね、っていう。
そう。そう。そうよ。そうなんですよ。いやー。なんかでも、あの上限の鬼と、猪之助のお母さんは幸せな時間を少し過ごしてたんじゃないかなって、あの漫画を読んで、ちょっと妄想はしたよね。
そうね、そうね。あれがバレるまでは、それなりに幸せな時を過ごしたのかなとか思うよね。
だって鬼が殺さずに手元置いてた人間なんだから、やっぱり、それなりに何かこう物語があったんじゃないかなって思うし、そこをあえて描いてなくって読者に委ねていることによって妄想が書き立てられるよね。
いやまあ確かにわかる、それは。いや、そうなんだよね。あと、玉代さんがすごいいい仕事するよね。
あ、ちょっと危ない気がする。ちょっと危ない気がするから、
え？
一旦煉獄さんに僕に戻ろっか。いやー、なんか、煉獄さんが本当に会社の中でブームにいる、うちの、今。
うんうんうんうんうん。
なんか私も後輩とかしてるときに、あ、ちょっとそれ違う、こっちだよ。知らなかったとか言うと、あ、知りませんでした。よもやよもやでした。
よもやよもや。
だからこう、連語化によって、こう、コミュニケーションが図れるようになってるから、まあ、すごいなって思ってる。
あ、私今思い出したけど、煉獄さんのもう一個好きなセリフが、穴があったら入りたいってやつめっちゃ好き。
絶対思ってねえじゃん。絶対入りたいなんて思ってないでしょっていうね、感じがいいよね。
はっきり言っちゃう
んだね。1ミリも持ってないんだよ。そうそうそう。こんなこと堂々と言える人ってすごいなって。思ったらで、いや、まぬことがね、多い回でしたよね。
そうですね。まあ、そういう声色で言うセリフじゃないよ、それって思ったけど。
いや、楽しかった、今日は。
はい。ということで、今回は鬼滅の刃について思う存分話そうという回でした。では、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。